ナビゲーター ZIPFM ホリデイスペシャル、トヨタ紡織プレゼンツ Voices of Athlete。 この時間はハンドボールトヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀の田中圭選手に過去現在未来にフォーカスを当ててお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀、まあ、その名の通り佐賀に本拠地があるということで、今佐賀にいらっしゃるわけですよね。
はい、そうです。
で、ズームで今日はつながってます。まず田中選手の小さい頃なりたかったものとか将来の夢について伺っていきたいんですけど、スポーツ選手を目指してましたか？
はい、スポーツ選手を目指してたんですけど、
ほうほうほう、
今こうやってハンドボールやってるんですけど、実はサッカー選手になることが夢で。
はあ、サッカー選手。
はい、で学校の休み時間になったらもう友達とグラウンドに出てサッカーずっとやってました。
で、実際にハンドボールに携わったのって何歳ぐらいの話なんですかね？
始めたのは小学1年生の頃なので、まあ6歳、当時6歳から始めたんですけど、
はい、
その時は、まあ、僕3兄弟いて、で姉、兄、自分の、僕は末っ子なんですけど、
はい、
でお姉ちゃんとお兄ちゃんがハンドボールを始めたので、まあ、そのついでに遊びに行った感覚で、まあ、自分も見てやりたいなと思って、それで始まったのが小学1年生
で、ハンドボールをずっと続けてここまで来られてるわけですけど、田中選手のもうハンドボールの魅力ってどんなところだと思いますか？
まあ、ハンドボールよく言われるのが、その走る、飛ぶ、投げるといった3要素が詰まっているっていうところと、
はい、
まあ、それに加えてハンドボールって身体接触が許されてるっていう競技なので。
そうですよね。
その激しさが激しいっていうのがまた魅力の一つかなと思います。
どれぐらいの接触があるんですか？
まあ、例えるならラグビーのなんかスクラム組んだ後のぶつかり合う感じですかね。
結構がっつりなんですね。
そうですね、本当そうです。
じゃあ割と体作りなんかも気合入れてやんなきゃいけないスポーツですよね。
まあ、うちのチームはウェイトトレーニングを週1回チームでやってるんですけど、もちろんそれじゃ足りないので、練習が終わった後とか練習の前にやっぱウェイトトレーニングに取り組まないと、やっぱりそのフィジカル的に、フィジカルが強いっていうのはハンドボールにとって有利なので、そのままトレーニングはもう欠かせないですね。
田中選手がその海外のクラブチームハンガリーでそのハンドボールやってらっしゃった時の、そのダイジェストの動画を見させてもらったんですけど、大男だらけの中をその足を使ってこのくぐり抜けて、で最後まで行くっていうようなシーン、やっぱかっこいいし胸熱くなりますよね、見てると。
いや、もうそうやっていただけてもう嬉しい限りです。
だってそれこそフィジカルの接触がむちゃくちゃあるスポーツだってお話ありましたけど、でかい方が有利なわけですよね。
ぶつかることに関してはもうでかい方が有利ですね。あとその高さもやっぱ大きい方が、やっぱりその目の前に相手するとそのボールをそのゴールの中に運ばないといけないので、
うん、
言ったらそのバレーボールみたいにネットはないですけど、そのアタックする時のブロックがあるので、
はい、
そのシュートをする時のブロックがあるので、それをいかにくぐり抜けられるかっていうので、その高さっていうのはかなり有利になる競技ですね。
このシュートを打つ時って対空しながらその投げるっていうのがハンドボールの独特のシュートフォームだったりするじゃないですか。シュートのやり方だったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あの瞬間に例えばそのハンガリーの選手だったり、まあそのまあ、どの国と戦う時にもいいんですけど、その、まあ、ブロックが入っている場合って、でそのどういう風に見えてるんですか、その空中に浮かびながら。
正直そのジャンプした時にこう、はい、手が上がったらやべ上がったっていうのは正直あるんですよ。
ですよね、上がっちゃったと。
その上がったらその横が空いてたりするわけなんで、
はいはいはい、
でそこから上げて横にも切り替えられるようには準備してるんで。
ああ、じゃあそのフェイントも、まあ、当然何回も、ね、入れたりするでしょうし、その隙間を本当に狙っていくようなそういうシュートを打つわけですね。
そうですね、隙間を狙うか、それこそそのスピード、自分のフォームのスピードで手が上がる前のこの頭の上から打てるようにっていうのもあるので、
これがコンマ何秒かの間に繰り広げられてるわけですね、攻防として。
そうですね、本当一瞬なんですけど、そのやっぱやってる選手たちはやっぱりそのコンマ何秒の駆け引きを、はい、 まあ、どっちが勝ってるかどうかっていうのを 毎回毎試合毎1攻撃1防御であの戦ってます、は
あ、だからそれだけ展開も早いスポーツなわけですよね。
いやそうなんです、うん、本当に展開が早くて
展開の速さを物語ってるのがあのいろんなルールある中で退場っていうルールがちょっと独特だなと思って、退場って他のスポーツだともう帰ってくんなよっていう退場じゃないですか。
でも、はいはいはい、
ハンドボールの退場って2分なんですよね。
2分間のみなんですね。
でたった2分間で退場したことになるんだって僕は思ってたんですけど、今の話聞いてると2分たった1人味方がいなくなっただけでも結構不利になるってそういうことですよね。
結構不利になるんですよそれが。
はあ、
でしかもその退場するっていうのは結構ハンドボールではまあ品質頻度が多い。
ああそうなんですね。
まあいろんな文献とか見てもその約ハンドボールって30分の前後半でトータル60分間で、
はい、
でそのうち10分間は退場者のいる時間っていうふうにあの
結構ありますね。
研究結果が出てたりもするんで、
はあ、
そう意外とそのいやだどっちかのチームがもう1人いない状態のまあ、言ったら7対6の状況が、まあ、10分間あるっていうふうに言われてるんで、
はあ、それは結構しんどい戦いですね。
意外と、しんどいし、いかにその退場者を出さないか出すかっていうのもいわゆる戦術戦略として、まあ、準備しないといけないし狙っていかないといけないっていうのがハンドボール、またそれも一つの面白さかなと思って。
面白いですね。出させることもあるわけですよね。つまり
もちろんそれこそそのディフェンスの間を縫っていって相手がその危険なファールをする、はいはい、させる
は
ような感じも。
めちゃくちゃ頭使うし決断力が相当求められるスポーツですよね。ファミレスとか行ってメニューで迷うことはないですよねきっと。
いやまあ基本ないです
ですよね。もう一瞬であこれってだからチームでみんなでご飯食べに行ったら即決まりますよね何頼むか。
メニュー見たら3秒で決められるようになってきますみんな
やっぱボール3秒以上持っちゃいけないから。
はい、3秒以上持っちゃいけないんで
ちなみに食べ物何が好きなんですか。
僕はそんな変わり映えしないあの焼肉とかお寿司とか好きなの
じゃあもう別にあんまそもそも迷わないですね。
まあもちろん海外行ってたんで、
はい、
そのピザとかパスタも大好きで。
ああ。だってハンガリーってなんか僕あんまり周りに行ったことがある人がいないんですけど、どんな食生活とかだったんですか当時。
いや本当なんかヨーロッパみたいな、僕のイメージのヨーロッパはそのパスタ食べるとかパンを食べるとか、はい、でしかも意外とハンガリーであのお米の料理もあって、
へ
結構慣れやすかったです。
あそれは何よりでしたね本当ね。で、
はい、
あのこれもちょっと伺わなきゃいけないっていうのが日本代表になった時のお話。
はいはい、
初めて日本代表になった時とかってやっぱ当然、まあ、家族は誇らしいでしょうし3兄弟みんなハンドボールやってたからねすごい喜ばれてたでしょうね。
ああどうなんですかね、全くその記憶はないんですけど
そうなんですか、おめでとうみたいにならなかったんですか。
いやまあその僕が初めてなったのがそのアンダー16っていうその年代別の代表で、
はい、
でそれこ その姉お姉ちゃんの友達、まあ、ハンドボールやってた友達がアンダー16に選出されたので、なんかえこれ俺もいけんじゃねえかみたいな感じで、そこからなんかこの選ばれてやるというかそういう、まあ、目指すべきものがなんかそこで生まれたん でその時からなんかその家族には絶対俺なるからみたいな感じで言ってたんで、
へ
だからそんなにびっくりしてでなかったんじゃないかなってい
う。ああじゃあ昔からそういう子だったってことですよね。このやるよって予告してそのままパチンってちゃんとやり遂げる子だみたいな。
はい、まあ運が良かったとは思うんですけど、まあ、そうだったのかもしれないです。
で今お話しあったアンダー16っていうことなんですけど、競技人口の分布を見た時にハンドボールって7割以上中高生とかその若年層がやってるんですね。
ああそうなんです、はい、
なので競技人口の中で最もコアな部分っていうのは、まあ、その中高生になるっていうことなんで、まあ、そのアンダー16ぐらいから本当にすごい子がどんどんどんどん出てきてみたいな、そういうスポーツなわけですね。
はい、そうだと思います。そのやっぱ学校体育でハンドボール取り入れられてるんで、
ええ、
そのやっぱ学校の体育の授業にハンドボールを触れたその生徒たちがそのやっぱ部活でもやりたいと思ってくれてるのがその結果になったのかなって個人的に思ってます。
いやでもやっぱあのボール片手で 掴んでっていうの、僕なかなか体育の時うまくいかなかったですもんね。だからそれうまくやるやつはドッジボールも強いやつだったっていうすごい記憶があるんですけど。
ああ確かにそれは間違いない。だから僕もめちゃめちゃドッジボール強かった
ですよね。田中選手のドッジボールなんて絶対当たりたくないもんな。
その体育の授業でドッジボールやるときに僕は先生から投げるの禁止されててい
やそれはそれはさす、まあ確かにね、怪我する恐れもあるぐらいの球を投げる人ですもんね。
怪我させてしまったんですよ僕が投げて同じ出させてしまって、
ああ顔に当たっちゃってね。
それで顔に当たっちゃって、でも投球禁止というキャッチドミっていう感じで
さあその田中選手ですが、これから先ですね、その未来のお話をちょっと聞いていきたいんですが、どんなスポーツ選手になっていたいのかっていう。
まあその今現時点で僕29歳なんですけど、
はい、
その自分のハンドボール人生をまあ振り返ると、まあ、小学1年生の6歳から始めてるんで、トータル23年今現時点でやってるんですけど、その競技人生から見て今の状況ってもうほぼ、まあ、終わりを迎えるというか、その、まあ、終盤に差し掛かってると思うんですね、
うん。
まあ、今すぐ引退とは思ってないですけど、まあ、数年でおそらく引退もしくはまあ終わりが突然来るかもしれないので、そのプレーの中でしっかりその結果を出せる選手っていうのはもう、まあ、これから先どんなことかはあろうと変わらないっていうのはありますし、そのハンドボールやってるだけじゃやっぱりその人としての魅力っていうのは欠けるので、なんだそのハンドボールのっていう名前が外れた時でも、まあ、人として魅力のある、まあ、人間になっていきたいなと思ってます。
なんか自分の引き際のこととかってやっぱりスポーツ選手もそうですし、まあ、我々みたいな仕事もそうですし考えますよね。
まあ、僕のスタンスとしては、はい、その求められなくなったらやめるべきだなと思ってて、うん、その求めていただけるのであればそれは僕としては幸せなことなので続けたいし、まあ、もちろんその好きでハンドボールやってるのでもちろんそのまあ、生涯現役では痛いですけど、求められなくなったらやっぱりその自分ハンドボール選手としての価値がないっていうのは、まあ、正直そのスポーツの業界でいうとまあシビアというか、
そうですね、
まあ、それが僕たち の職業なので、そこはもう割り切るしかないかなと思ってます。
でそれこそ先ほどお話しした7割以上がその中高生だっていうこの競技人口に関してなんですけど、その次の世代、まあね、続々と育ってるわけですけど、どういった風にバトンを渡したいのかなっていう。
まあ、ハンドボールってそのいわゆるメジャーな競技と比べるとそのマイナーな競技に、まあ、位置づけられてしまうっていうのが本当に現状で、
ええ、
まあ、これはもうその今の世代とか自分の、まあ、問題だと思ってはいて、やっぱりその今やってる人たちがその魅力、ハンドボールの魅力を伝えきれてないというか、そういった魅力があるのに出せてないのはっていうのは、やっぱりその今の、まあ、自分のパフォーマンスであったりチームであったり、それこそ大きく言ったら日本ハンドボール界だとは思ってるんで、まあ、その魅力、ハンドボールの魅力を、まあ、自分としてはその試合で本当に魅力をもう多くの人に見ていただくことがそのやっぱ競技力の発展につながっていくと思うし、でその結果その面白いと思ってくださった方たちがそのハンドボールをまたさらに始めるきっかけにもなると思うので、そういったことをその、まあ、すぐやっていきたいですし、その少しずつでも1ミリ1センチでもなんかそういう思いをこう増やせていけたら、でその中でハンドボールが発展していくっていうそのバトンをしっかり渡したいな。
この時間はトヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀の田中圭選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。